聖書を読みいたします。聖書はマタイによる福音書の第8章の5節から9節までを8節までを読みいたします。新約聖書の13ページになります。マタイによる福音書の第8章の5節から8節をお読みいたします。マタイによる福音書第8章の5節以下。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。以上です。臨床宗教師というのをしておりまして、臨床宗教師というのはお坊さんとか神社の神主さんとか、また天理教の方々や根本教の方々と一緒に、最近ではもう緩和ケア病棟に行って、亡くなる前の方々のお話をですね、傾聴するという、そういうふうな活動をしておりますが、やっぱりその神主さんとかお坊さんとかがよるとですね、やっぱり言葉の話にやっぱりなります。やっぱり宗教っていうのはやっぱり言葉なんだろうなと思いながらですね、その話に参加します。でよくお寺の前に行くと墨字でですね、なんか親鸞さんの言葉が書いてあったり、いい言葉が書いてあるんですね。でその墨字をですね、ある時にですね、どうやって書いてるのって言ったら、自分の心にですねぐさっときたものを大体書いてますよっていう話がありました。で、若いお坊さんがですね、じゃあ先週なんて書いたのって聞いたら、こう書いたっておっしゃったんですね。たった一言が人の心を切りつける、たった一言が人の心を温めるって、これなんか自分の家族に対してですね、なんかこうパッとなんか言っちゃったことが自分の子供を傷つけたというですね、それがあったので、読んでるうちにですね、この言葉がですね非常にぐさっときて書きました。そうだろうなって、やっぱり自分がですね、やっぱり自分としてですね、受けた言葉っていうのはやっぱり大切にしなきゃいけないし、それをやっぱり人に届けていくっていうのがですね、宗教かなとも思います。その言葉の使い方によって人を傷つけるし、癒すこともできる、そういう言葉の力を持っていて、やっぱりそこがですね、イエス様の御言葉の中にもあるんだろうなと思いますし、イエス様の御言葉っていうのは人をですね、癒し、温め、そして元気づける、そういう力のある御言葉を語っておられると思います。イエス様のもとにですね、百人隊長がやってきてですね、懇願するというのが今日の出来事です。これは有名な話ですね。たったこれだけでもですね、非常にすごいことだということを私たちは気づかなきゃいけないんですね。百人隊長っていうのはですね、ローマのですね、帝国のもとにある人たちでですね、ユダヤの人たちをですね、圧迫している人たちでもあります。支配している人たちでもあります。そちらの方が、支配しているものがイエス様の方に、ユダヤ人の方にやってきて懇願したというのです。イエス様の中に神の力を見たからかもしれません。百人隊長はユダヤ人を支配し命令する立場にあるから直せって言えばいいはずです。しかし懇願したというふうに聖書は書いてあります。ユダヤ人は百人隊長を異邦人として忌み嫌ってましたからですね、ユダヤ人がそれをするということもありえなかった社会の中で、実はこの癒しは起こっているということです。なぜこの癒しがですねあったのか、それはたった一つですね、イエス様の御言葉に力があるというですね、そのことを百人隊長が知っていたからでしょう。この言葉を一言ください、それだけで十分ですとですね、このですね百人隊長は言った。自分がどんな身分のものでどんな、人生を送ってきて、また今の状況がどんであるかということも分かってる。しかしあなたの御言葉一言おっしゃってください、そうすれば私も私のしもべも癒されますという、それがこの百人隊長の言葉でした。その中にイエス・キリストが信仰を見られたということなのでしょう。ただ一言ください。この今新型コロナウイルスの状況の中で、私たちは神様にあなたの言葉をただ一言くださいと言ってるだろうかと思うのです。 私たちの生活の中でいろいろな脅威にさらされながら、不安の中にありながら、自分の命がどうなってしまうかわからない危険の中にありながら、それでもなおあなたの御言葉を一言、ただ一言くださいという、そういう言葉をですね、祈っているかということを私などは反省させられたというのが今日の箇所でもあります。昨日高校の同級生が電話してきましてですね、こんな時期にですね、電話してきてごめんねって言いながらですね、電話かけてきました。で、面白い話をしてたですね。なぜか亡くなったお母さんのことがですね、毎日思い起こされるってですね、今この新型コロナウイルスの状況の中で亡くなった母のことをですね、毎日考えるって。で、それどんなことを考えるのって言ったら、彼はですね、非常に反抗的な男だったのでですね、親に相当反抗してきたんですよね。で、ですね、もうどうしようもないですね、反抗してきたんですけど、救われたたった一言があったってですね、それはお母さんの一言で、ですね、それは何かっていうと、お母さんが亡くなる前でにですね、その彼を呼んで、お前の親でよかったって言われたってですね、そんなことありえないって、ほとんど反抗してきてですね、親孝行もしてないですね。でもあなたの親でよかったというたった一言で自分はですね、今があるですね。だから多分こういう状況の中でお母さんのその言葉を思い出すんだろうなですね。今どう生きていけばいいのか、何をすればいいのか、それでなんで電話してきたかっていうと、教会で何かやってるんだったら手伝わせてほしいっていう、そういう電話だったんですね。そうだなって、やっぱりですね、このような状況の中でもやっぱりね、神様と人に仕えていくっていうのが教会であるならば、やっぱり何かしていかなきゃいけない、その時には自分は協力するという言葉をいただいて、自分も元気になったなと思います。百人隊長はですね、イエス様がどんな方で誰であるかを本当に知っていたかどうかっていうのは分かりません。しかしその御言葉の力は信じていたですね。イエス様の御言葉には力がある、それを自分の愛するしもべを癒してくださる力となる、そのことを知っていた、そのことだけでもですね、実はこのたった一言というのがですね、本当に神様のですね、私たちに与えているですね、愛であり力であり勇気であるということを今日一日考えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もこのような状況の中にあっても、共に私たちといてくださり、守ってくださることを心から感謝いたします。今日も私たちに、このたった一言の神様の御言葉をください。そして私たちの心を癒してください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師の家族、またすべての教会に集う信者、求道者をお守りください。またルーテル保育所、そして谷折幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員をどうか守ってください。また全国にある幼稚園、保育園の子どもたち、先生、職員もどうか同じようにお守りください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。